俊一のラジオ喫茶時の輪。皆さんこんばんは、時俊一です。時俊一のラジオ喫茶時の輪第300回目の放送でございます。イエーイ。ありがたい限りでございます。300回ってすごいね。マジでありがとうみんな、本当に、嬉しいですね。こういう話をみんなとフリートークしたいわ。ああ、どうなんだ。まあでも多分オンラインイベントはちょっとそういう風にね、相互通行の会話じゃないだろうから。でもいつかそういうのもやりたいね。昔やった公開収録みたいなことできたらまたいいですよね。多分4本分ぐらいの撮れ高に今だったらなるんじゃないかな。
編集が超大変。
そうですね。それはもう私に全任せでお願いして、いつかやりたいと思いながらも、300回突破でございます。皆様のおかげでございます。これからも楽しく、おかしく、のんびりと、この喫茶時の輪を経営していきたいと思っておりますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。メールアドレス、radio@超-animedia.jp、radio@超-animedia.jp、綴りがわからないときは番組公式ツイッター、ホームページにてご確認ください。さあ、そして改めて、イベントのお話もします。時の300回記念オンラインイベントの詳細です。2022年4月23日土曜日、ニコニコチャンネルで配信します。昼の部は、ゲスト今井くん、そして夜の部はゲスト水中さん。1週間分のアーカイブ配信もございます。チケットはもう、販売が始まっていると思いますので、チェックしていただきたいななんて思います。
ラジカン的に今日、
あ、そっか、ラジカン的には終わってる予定、ではあるんですけれども、楽しみに待っててください。よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなで行ってみたいと思います。ラジオ喫茶時の輪、開店のお時間です。時俊一のラジオ喫茶時の輪。改めまして、時俊一です。300回記念よろしくお願いいたします。ふつおたです。今福さんからいただきました。時さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。300回放送おめでとうございます。ありがとうございます。この喫茶時の輪と出会ってから毎週水曜日が楽しみで、マスターの何気ない世間話に日々の疲れが癒されています。こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。リスナーの皆さんが、ねえ聞いてよマスターと気軽に世間話を送れるのも、時さんの人柄あってこそなのかなと感じます。そんなリスナーさんと作るこの時の輪の空気感が大好きです。これからも末永くこのラジオが続くことを願っています。ありがとうございます。もう一通読ませていただきますね、連続で。トロピカル無職さんからいただきました。時さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんはです。この度は喫茶時の輪放送300回おめでとうございます。ありがとうございます。時の輪が300回も開店されて、その度にリスナーさんたちに癒しや元気を届けてきたのだと考えると、とても感慨深く思います。私も一リスナーとして毎週毎週を楽しみにしております。私は時さんの声や演技をはじめ、時さんが紡ぐ言葉の優しさや時さんの考え方、お人柄などが大好きで、そんな部分を新たに引き出して、気づかせてくれる喫茶時の輪のことが大好きです。今回第300回目という記念すべき放送をお祝いできることをとても嬉しく思っております。節目の回にちなんで、今までの放送の中で特に思い出に残っている回などのお話などもぜひお聞かせくださると嬉しいです。これからも400回、500回、その先と喫茶時の輪が続いていくことを願っています。改めまして、この度は本当におめでとうございます。PS、私も白湯好きです。毎日飲みます。ありがとうございます。そうなんだよね。この白湯の話もそうだけど、なんか、世間話っていう、そのよもやま話というか、そういう、なんかそういえばさっていうのって、リラックスした状況じゃないと生まれないと思ってるんですよ。常になんか考えなきゃ考えなきゃってなってると、そういえばそんな感じもあったなとか、あ、なんか聞きたいことあったなって、頭に余裕がないから思いつけないんだよね。でも それが本当にこのラジオをもう話しててやっててみんなのお便りを聞いてて思うっていうのは、本当にここの空間が何でしょう、そういうふうに喫茶店みたいにすごくリラックス、僕自身がリラックスをして話せる空間にもうなっているんだろうなって思います。このね、まあ思い出に残っている回などのお話っていうと、まあいろんな節目でやってきたじゃないですか。生放送もやってきたし、俺の食わず嫌い王もやったし。
やったね。
で、ゆうとさんとね、公開生、収録みたいなこともやったし、いろいろなんか楽しい思い出はいっぱいあるんですよ。なんですけど、やっぱ初回の全部のこうメモを持って、話すネタをやっぱりずっと持っていたっていう部分がやっぱね、すごく僕の中で今の自分との差がすごくあるなって思ってて、やっぱそういうことをしてると余裕がないから、なんかみんなの話に、まあ、寄り添ってはいたというか、みんなの、お便りとかにすごいこういっぱいお話もしてたけど、今ほどそこから自分の気持ちを俺こう思うんだとか、そういうことを伝えられる頭の中の余裕って全然なかったなって思ってて。そうなんだよね。だからこうやってさ、トロピカル無色さんとイマフさんが、こうなんかお便り送ってくれて、で、嬉しいですっていう気持ちは伝えられたと思うの、その時も。なんだけど、こうやって、で、僕はこういうふうに思ってるんですっていうのって、なんだろう。本来であれば、話すべきというか、話すものなんだけど、その時の、まだやり始めた時って、こんなことを俺話していいのかなとか、話す必要あるのかなっていう葛藤があって、俺ってこうなんだよねって、ともすれば自慢になるしさ、めんどくさいやつになるじゃない。だけど、やっぱりこのラジオって、本当に、まあ、トキ俊一っていうものを聞きに来てくれてる人たちが、今この時間に、には、いるんだろうなっていう風なものを自覚してからというか、だったら、やっぱりこう、自分の思いつくままに話した方がいいんだろうなっていう風に変わっていって、まあ、ラジオのそのスタイルっていうものも、なんか、すごくコーナー、してるわけじゃなく、まあ、ロイヤルブレンドとかはあるけど、
最近全然やってない。
そうなんですよね。いや、来ているんですよ。送ってきてくださってはいるんですけれども、より、本当に、これ、自慢とかじゃなくて、本当にこれ、いいのかなって、声優さんのやるラジオと、逆光じゃないけど、なんかこうね、でも、なんかこの間、あれなんですよね。なんかこう気になるラジオ、どこ調べかわかんないけど、なんかにランクインしてたんだよね。
なんかにランクインして
た。そう。誰かがね、返信かなんかで送ってきてくれて、もうわかんないんだけど、なんかランクインしてたんだよね。
どっかで誰かが気にしてる
の、ね、ええ。恐れおーと思って。なんか、でも嬉しいなーって、そういうふうになんかこうね、多分俺のラジオって、注視っていう、なんつうんだろう、中長っていうのかな、聞こうと思って聞くものじゃないと思うの、これって。
そうだね。
俺の中であれよ。いや、ちゃんと聞いてますよって、じっとそれに集中して聞いてますよって方たちもいらっしゃると思うんですけど、本当に、例えば、俺は子供の頃からラジオ好きだけど、ラジオってこう、生活の音の一部な感覚があって、なんかやってる最中であったりとか、移動の最中とか、通学の最中とか、そういう時にラジオってこう、聞いてるとなんか、こう、なんつうんだろうね。こう、なんか入ってくるし、なんか、ああ、それわかるっていう風に、こう、その話が入ってきたりみたいな、そういうものだと思っているんですけど、よりそのラジオに近いのかもなというか、だからゲストで呼ぶと、みんなコーナーの少なさにびっくりするんですよね。
よしきさんに言われたね。台本が少ない。
おお、尾形仕事しろよって、してるのよって。あいつは自分でその構成もやっているから、あ、そういうラジオなのねって。だって、ガチャーって開けて今日よろしくねって言ったら、喋るだけでしょ。 全然大丈夫じゃん。つって。打ち合わせ、いる？うん。お便りで喋るだけ。つって。オッケー！つって。打ち合わせ30秒でしたもんね。
そうだね。
うん。いや、まあ、彼は、その、このラジオがどういうものかっていうのは、まあまあ、その、やっぱ、やる前にも聞いてきてくれてるし、みんなのお便りで話が広がってくっていう、うん。本当に、そういうのが分かってる人たちのゲストも多いし、矢野くんの場合は、いやー、本当にこのラジオのお便りをくださる方たちは、なんか、いい人たちばっかだね。俺もこういうラジオやりたいなって言ってましたし。いやいや、でも、そうなんですよね。でも、うん。一周どこじゃないけど、ほんと数周回ってすごく、うん、こう、まとまってきたなというか、うん、ちょっとコーナー回り、でも基本みんなの話に、こう、僕も、これどう？っていう話を、ね、それこそ合唱曲もすごい話が広がっていったし、ちょっとね、こういうスタイル、まあ一年前も同じことは言いましたけど、は、よっぽどのことがない限り変わらないと思いますので、時たま、岡田氏がこうね、話に付き合ってくれて、で、俺が、まあ、楽しくやるっていう、うん、このスタイルで、行けるところまで行こうと思っておりますので、ぜひぜひちょっとお付き合いいただきたいなと思います。300回以降もぜひぜひよろしくお願いいたします。
早速ですけど。イントロで泣ける曲。
おー！ね、前回のおまけ放送で、まあ、前々回か、募集したところ、うん、なんか結構送ってきてくださったようで、ね、うん、じゃあちょっと
読んで。本命に昇格ということ
で。すごいですね。
はい。
おまけ放送で、ロケテストするっていいですね。
そうですね。
ええ。
ちょいちょいやりますよね、これ。
ええ。おまけ放送で、二つ前かな、うん、のおまけ放送で、合唱曲のお話からちょっとこう、発展していって、あ、ビリーブのこの前奏だけでもう泣けるってあるじゃん。うん、そういうのってないって。別に合唱曲だけじゃなくていいから、この曲のもうイントロだけで泣けるって曲みんなないっていう、なんか来そうで来なさそうだなっていう感じで、俺はおまけ放送でちょっとテーマとして送ってみたんです。そしたら、割と皆様送ってきてくださいまして、ありがとうございます。ちょっとそれはね、あまりにこう、ちょっと、おまけ放送でお話しするにはもったいないなと思ったので、本編でお話ししようと思いました。で、今回が多分最後じゃないと思うので、ぜひぜひこのね、コーナーで、あ、私もこれあるっていうのがありましたら、皆様ぜひ、ちょっと本編の方に送ってきていただきたいと思います。ということで参ります。イントロだけで泣ける曲のお便り。いきます。5つ目は、チョコさんからのお便りです。トキくん、スタッフの皆さん、こんばんは。イントロで泣いてしまう曲について、トキくんのデジモンおよびバタフライ話、同世代として分かりすぎると思いながら聞いていました。一番最初の劇場版は、子供心にも革新的に感じましたし、バタフライを聞くたびに、まぶたの裏で、ミミちゃんの帽子が宙を舞いますよね。はあ、これを打ってるだけでももう泣けます。さて、私にとって同じようにイントロだけで泣けちゃうなと思うのは、スターウォーズの冒頭で流れるあのメインテーマです。あ、これなんだ。私にとってスターウォーズは幼少期に父に連れられてみたエピソード1が初見。以降、アニメ作品に限らず、様々な映画に触れるようになり、今の私を形作るきっかけとも言える作品で、強い思い入れがあります。とはいえ、なぜそこからイントロを聴けるだけで泣けるまでに至ったかというと、映画館の音響で聴ける喜びによる影響が大きいと思っています。エピソード7が公開され、パーンというメインテーマとともに、目いっぱいのロゴがスクリーンに映し出された時の、私またスターウォーズを映画館で見てるという感動。そして、エピソード3、数年前のエピソード9、9での劇場でこれを浴びるのはいよいよ最後かという万感の思いから、いずれも鑑賞時、上映開始5秒でボロボロと涙をこぼしていました。今も音楽プレイヤーやディズニーランドにあるスターツアーズの、ま、待列で聞くたびに、私にとっての原体験を思い出し、胸がジーンとなります。 ところで先日、投げところで先日、スターウォーズ仲間と盛り上がったのは、メインテーマイントロドンです。同じメインテーマでも各エピソードごとに、都度収録しているので、最初の、パーンも音やその長さに結構違いがあります。このパーンはどのエピソードかを当てるイントロクイズ盛り上がりますので、ぜひトキさんと岡田さんにもぜひご挑戦を。
そうなんです。まあ、僕が、スターウォーズがどれほど好きかは、まあ、ディズニープラスの、そのスペシャル生放送を見てくださった方はわかると思うんですが、えぐい好きです。スターウォーズの、一番最初は全部一緒でスタートするんです。まあ、有名なのは、あれですよね。こう、テロップが後ろにズーンってこう流れていくんですけど、あそこがもう全部こう一番最初のねルビーは一緒なんですよ。ロングタイムアゴーインナギャラクシーファーアウェイっていうのが最初にボーンって始まって、まあ、日本語だったら遠い昔遥か彼方の銀河系でてんてんてんっていうのまでは音がないのからのそのまあ、みんなが言うテレーンっていうやつ、でっていう、てんてーんてーんが一番最初に流れていきながらずっとズーンっていうやつが、もう、スターウォーズの始まるところの不分率でいろんなその、オマージュとかも作られてはいますけれども。なんだけど、それがね、やっぱ、エピソードごとに、僕はでもね、多分、そうだね。4,5,6,1,2,3 ぐらいはわかるけど、7,8,9 はね、もう仕事、この仕事始まってるから、まあ、20-30回ぐらいしか見れてないので、まあ、そこを意識して覚えてないから、あんま、わかんないかもしんないけどね。いや、でも、そうね、やっぱエピソード7だ、大人になってから劇場行って、まあ、3の時も感動したけど、その、7の時は、まあ、やっぱり、そうね、万感の思いがあったね。いや、なんか、この時代に生まれてよかったと思えるものは、やっぱ、ハンターハンターと、ワンピースとナルトとスターウォーズかなって思いますね。あと、まあまあ、そうね。いやー、スターウォーズか。でも、確かに、オーケストラ、コンサート行きたいよね、スターウォーズは、本当に。でも、この曲もそうだけど、スターウォーズだったら。だけど、ランラン、ダラダーン、ダラランダランラララララン、ランラランラランラランラランラン、ランララランラランラランラランっていうこの曲があるの。多分ね、味方チームの曲のテーマ忘れちゃったけど、あの曲もね、毎回アレンジがね、それぞれのシリーズで違っててね、まだめちゃめちゃかっこいいんです。スターウォーズご覧になってない方、ぜひぜひ、ちょっとね、見てみてください。はい。いや、いいですね。でもこんなお便りに毎回この分量やってたら、これ全然終わらないですね。続いていきましょう。ラジオネーム、琥珀さんよりいただきました。トキさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。イントロで泣いてしまう楽曲、私にもあります。アニメ、守護キャラ。うわー、懐かしい守護キャラ。エンディングだった、ボーノの、本当の死ぬ。懐かしい。アニメ放送当時は、ただ好きなアニメのエンディングというだけでした。しかし、成長して改めて聞くと、我が道を突き進めだったり、バカ野郎、本当の自分言いたいこと言ってやれだったり、自分を鼓舞してくれる歌詞が思わず泣いてしまいます。この歌詞が待っていると分かっていることと、アニメ当時を思い出すことが同時に起こり、涙がこみ上げてしまいます。辛い時、泣きたい時に立ち返る曲の一つで、聞いてはイントロから存分に泣いてしまいます。ああ、もともと好きだったけど、大人になってわかる、なんつうんだろうね。この歌詞の良さというか、この曲の良さっていうのは、やっぱこの、多分テーマを語る上で絶対に起こりうることでしょうね。守護キャラってなりたいは私でしょあれ違ったっけ？オープニング。多分。ボーノっていう、なんかさ、その当時の人たちのユニット名を上げるだけでもやっぱ、こう、うわーあったなっ ってなりますもんね。そうね。あの、オープニングもエンディングもそうだけどさ、多分、見てる世代は多分そんなこと思わないだろうな。でも、この曲を使うっていう意思って昔特に感じたなって。このアニメのエンディング、こんな曲なんだ、まあ、エンディングじゃなくてオープニングもう、なんかすごいよく感じてたなって。あの、甲虫王者虫キングっていう、あの、アニメ、ゲームがもうそもそもすごい流行ってたんです。そのスーパーとか、イトーヨーカドーとかの中にある、その筐体なんだけど、そのカブトムシとか、いろんな昆虫が戦うゲームのアニメがあったんだけど、確か歌ってんのね、キロロさんなんだよね。あの、子供たちが、全力でバトル、あの、まあ、アニメも結構ちょっとシリアスなものなんだけど、その子供たちがそのゲームでわーって、もう連打とか、いろんなことして遊ぶゲームなのに、もうオープニング、生きてこそって、生きてこそって、もうなんかすごいバラード調に始まるの。マジって、あの子供の頃には思ってたんだけど、うん、なんか、大人の考えるおしゃれなギャップが、その当時はやっぱすごい良かったなって、うん。あの、神ちゃまかりんっていう、その可愛い女の子たちが天使となんかこう合体してかっこいいバトルシーンがあるみたいなオープニングがアリプロさんだったりね。すごい面白かったな。いや、うん。そうですね。まあそういうなんか大人になって今思うとあのオープニングすごかったなってものはいっぱいありますね。さあ続いて。おじゅんさんからいただいたお便りです。ときくんスタッフの皆さんこんばんは。イントロだけで泣ける曲を、泣ける曲で浮かぶのは、TM ネットワーク、ビヨンドザタイム、メビウスの空を越えて。はいはいはいはい。ガンダムの中でも一番好きで、今聴いたらさらに心に響いて泣けた。うん。そして、ペニシリン、ロマンス。まあまあ最後まで聞きましょう。おじゅんさんですから。これは一回頭の中からすごいよマサルさんの映像を消してから聞いてください。イントロが切ない。この曲を癖強く歌われたら声に落ちます。そして小林健太郎、斜めのバーテンダー。またもう、はい。変化球ですが、これはもう健太郎さん好きな人にはたまらん名曲ですよ。寝る前にいつも聞いています。うん、わかりますよ。でもやっぱり一番泣けるのは、アフターグローです。なんか、この並びの中に並べさせていただくのがとても、俺は光栄です。おじゅんさん、ありがとうございます。あ、いた、ライブで号泣。車の中で号泣。イントロで崩れをします。いや、嬉しいですね。まあ、今聞いてる人たちも、って、大私も、って言うじゃん。ロマンスね、いいのよ。
いや、いいよ、いいのわかるよ。
最近ロマンス聞いた？
最近はしばらく聞いてないね。
でしょ、うん、ぜひ、うん、あの小さいスピーカーじゃなくて、うん、大きなスピーカーで聞いていただきたいの、うん、あの俺ちゃんとアニメのオープニングとして見たんだけど、あのね、タラララララララララララララララの、そのピアノの、あそこ結構来るよ。
そう、
あのね、数人聞いてないんだったら、感じるかもしれない。
マサルさんの映像はありなし？
俺はね、あってもいいと思う。その、あの時代を生き抜いた。で、ほら、やっぱさ、すごいよ、マサルさんって、何も考えずに笑えたりするじゃない。その、子供時代に何も考えず笑えていた頃から、いろいろあったじゃない。人生を経てさ、悲しみだったり苦しみだったりさ。でも、今自分は生き抜いたっていうさ。
少年時代みたいな楽しみ方いける
の？いけるのよ、ペニシリンって。おじゅんさんの気持ち結構わかるの、俺。
そうなんだ。
で、その、なんかね、その、ピアノの、ちょっと哀愁漂う、感じが、その、なんかある種、自分の中の、これを聞いてから大人になるまでの走馬灯が出てきて、いろいろあって、でも、子供の頃って、いろいろ、やっぱこの頃ってまだ全力で、ボーボボもそうだし、ピュートフクジャガーもマサルさんもそうだけど、テンテン君とかさ、ああいうので楽しく笑ってたな、今は考えることがたくさんあるなって、悲しんでたら、てってって、はぁって始まるのよ。それがね、おら、笑えよっていう。いや、かっこいいのよ。かっこいいし、その、癖がいい意味で強いじゃない。その、ドーンってやりきってる感じで、結構ね、うわぁ、いい曲ってなるよ。
マジですか。
うん、ペニシリンは今おじゅんさんに言われて思い出したけど、うん、まあなぜかねここ数ヶ月で久しぶりに聞いてたことがあったんだけど、マジでいい曲、
うん
うん、なのでぜひ皆様もあの新しく聞いたことないって人はおーってなるかもしれないけど、
マサルさんありきだからね最初がね、
おー30だからその、うん、意外と深いなって、うん、そのギャグ漫画を何も考えず笑えていた時代を思い出せる、うん、なんか今はなんかまあそれこそ小林健太郎さんたちのおしゃれなね、あの考えられる笑いっていうのも面白いんだけど、いろんなそういういろんなものがこうなんか感情解放の曲なんかいろいろめんどくさくなってるけど、本当にこれはねいい曲なので、ぜひちょっと皆様もちょっと、ペニシリン、あのその時代を生きていた人たちには改めてぜひね、だからちっちゃい音で聞いてほしくないの、そのピアノが全力でターンってくるぐらいの音量で、そのあのピアノですら大きく聞けるぐらいの音量で、あのビッグスピーカーでイヤホンじゃなくて聞いていただきたいなって思います。はい、次はもうお時間ですか。ごめんなさい。こんな感じでございます。もう全然、今、アニメのオープニングも話しましたけど、おまけ放送で尾形さんは、ポポロクロイス物語の、あの、テーマソングっていう話もね。
エンディングです。
あ、エンディングでした。ごめんなさい。エンディングでした。
2の。
2の、あの、そう、いろいろあったんですけど、そういう、ゲームの音楽でもいいです。あの、僕はだからドラクエで言ったら、あの、大空を飛ぶというね、あの不死鳥ラーミアの時の曲があるんですけど、この曲がまあいいんですよっていう、こういうのでもいい、あのクロノトリガーのこの曲がとか何でもいいです、そのクラシック音楽でも何でもいいですよ、どんなものでも、うわーこれイントロで泣くっていうのがありましたら、ぜひぜひ、送ってきていただきたいと思います。ラジオ喫茶ときのわ、ということで、時俊一がお送りしてまいりましたラジオ喫茶ときのわ、そろそろ閉店のお時間でございます。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@超-animedia.jp radio@超-animedia.jp、 綴りがわからないときは番組公式ツイッターやホームページにてご確認ください。また各コーナーの詳細についても超アニメディアの公式サイトにあるラジオ喫茶ときのわの番組紹介ページにてご確認いただけます。そして僕からのお知らせです。ときのわ300回記念オンラインイベントやらせていただきます。4月の23日土曜日です。チケット多分ラジカンさんでは終わっているとは思うんですけど、
イベントが終わってる、
そうですね、あのアーカイブでも見れると思いますので、ぜひぜひ皆様、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。いたします。ということで、いやーこれは盛り上がりそうですね。泣けるイントロ、みんなでもわ、俺わかるわ、ペニシリン聞いてほしいわマジでいい曲なので、はい、ということで、こういういろんなお便りたくさんお待ちしております。ということで今週はここまでです。また来週喫茶ときのわでお会いしましょう。ここまでのお相手は時俊一でした。ご来店ありがとうございました。飛び方を忘れた小さな鳥という曲も大好きです。
関西 AM5 局がおすすめするマンスリー A ミュージック、4月の A ミュージックは歩む今津破片。
完璧なあなたに恋をして、隠れていた君にキスをした。
4月の A ミュージックは歩む今津、3月25日配信の新曲破片。続いて今月のラジオ関西おすすめ曲は、 月のラジオ関西おすすめ曲は田畑美和、4月6日発売のシングル「心ミュージカル」。皆さん応援してください。